仕事を辞めたいときに聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することをお話しする番組です。あなたの仕事の役に立つヒントになるような情報が見つかるかもしれません。
こんにちは、サラリーマンブロガーの宮田です。
国家資格キャリアコンサルタントの浅見です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回すごい緊張してましたね
もう恥ずかしくて聞けない
徐々に慣れていくってこと。
二度と聞くことがない回なんだろうなっていうのを今思っています。
一回目は結構聞かれますからね、
はい、あ、そうですよ ね, すよね。あ、恥ずかしい、
まあまあ、はい、今日も頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします、はい。
今日のテーマは2回目にしていきなりなんですけども、
うん、
仕事を辞めないという選択肢について喋りたいと思います。
はい、
前回と打って変わって
、うん、あ、そうですよね。転職しようと思った時に何やったのっていう話
ですよね、
うんうんうん。でも今回は仕事を辞めないっていう選択肢、
そうですね、
について考える、
はい、っていうのが、この番組始める前に浅見さんとそのお互いの仕事感みたいなものをちょっと電話で話した時に、
うんうん
うん、はい、なんか、うん、お互いに仕事辞める気ないよねっていう話したじゃないですか。
あ、そうですね会社員をしながらの方がいろいろいいねみたいな話でしたよね。
僕たちこういう番組やりながら辞める気さらさらないっていう、うん、
そうですね、今のところはという感じは、
まあ、流動的なものではありますけども、
そうです、ね、
今のところは辞める気ないよっていうので、うん、じゃあなんでかっていう話を今日はしたいなって思ってて、
はい、
うんうん、僕実は全くそこを言語化できてなかったんですけども、
はい、
まあ、前回の話だったり浅見さんの仕事の話を聞いたり、浅見さんが紹介してくれた、うん、元さんっていう、
あ、はいはいはい、
今ツイッターで話題 の,、
うん、
転職と副業の掛け算っていう本を出された元さん、うんの本を読んで、ちょっと自分がなんで仕事辞めないっていう選択肢を選んだのかが好きなのかっていうのをちょっと言語化できたので、
うん、あ、はい、
今日は浅見さんに聞いてもらいつつリスナーの皆さんにもこの考え方がシェアできたらなって思います。でまずこの元さんって人の話をちょっとしたいんですけど、
はい、
この人むっちゃすごい人で、うん、34歳で転職が5社目で、年収が1250万円で、副業で4000万円稼ぐサラリーマンです
数字が
すごくないですか。
うん、すごいんですよね。
で、なんでこの人こんな金持ってるかっていうと、もともとはですね、240万円の年収、ホームセンターで働いてて、そこから転職をずっと重ねて、ここまで年収1250万円まで、なんていうのかな、キャリアアップ、年収アップさせていく、うん、ジョブホッパーっていうような肩書き、ジョブホッパーって何ですか、うん、肩書き、
肩書き、
ジャンル
いいのかなジャンル、ジャンル
生き方、はい、うん、働き方、
生き方、
うん、みたいな感じでされてる方なんですけども、うんうん、はい。で、まあ、この人の本はなんかすごくて、まあ、いろんなその転職の方法とか副業の方法とか書いてるんだけど、この本で一番僕が響いたのが、うん、会社にいながら自分の市場価値を高めるっていう考え方っていうのが、
うんうん
うん、自分が目指してるもんだなって、ここに言語化されたんだなっていうのをすごく感じたんですよ。
うん、
なんか前回のお話で浅見さんも、そのちっちゃな会社で働く理由っていうのが、
うん、
全部自分でできたら自己成長があるなっていうようなことをお話ししたじゃないですか。
うんうんうん、
多分僕もそれと一緒かなって、
うん、
今思ってるんです
うん、うん、今の仕事でですか。
そうです。なので、今の仕事で自分の市場価値っていうのを高めながら、
うん、
副業もやって、
うん
うんうん、だからその会社に縛られないような 例えば会社がなんかこう、ね、いきなりダメになっちゃっても、
うん、
全然なんかこう社会に、ね、放り出されてもすぐにあの今よりも条件がいい会社で働けるような、そういう人でありたいなっていうのを今僕考えてるんですけども、働き方として。
うん、
浅見さん結構似てません？そこ。
そうかもしれないですね、うんうん、ちょっと宮さんのお話もちょっと聞いてもいいですか？
はいはい、
あの今宮さんって営業の仕事をされてるじゃないですか、うんうん、はいはい、その仕事の中で市場価値を高める活動って具体的に差し支えない範囲でですけど聞かせてもらえたらなと思ったんですけど。
なるほどね、なるほどね、
うん、
ですね、ちょっとかなり抽象的な話になるんですけども、
はい、
自分の市場価値を高める方法としてはすごい、ごめんなさい、抽象的になりますね。あの、
うん、
まず問題を見つけるじゃないですか、課題、でそれを自分で、どうやったら解決するかなって考えて、
うん、
行動して、実際に数値で表す、結果を出す、
うん、
でっていうのがあって、しかもこれを、例えばなんか次の会社とかに行った時でも再現性のあるやり方でできるような人になると市場価値が高い人間だなって思えると思ってるので、
うん、
今そういう風な活動を2つやってます、うん、会社では
2つ
大きな流れは、
はい、
うんうん、
その1つ聞いてもいいんですか？
まあそれはあの普通に僕営業職なので飛び込み営業をやめた、はい、セミナー営業、う
ん、はー、はい、
っていうもので集客をして、
うん、
数字を出していこうというような、
うんうんうんうん、
取り組みをしてます、
うん、
であともう一個は、紹介をメインにした営業、
うん、
もう飛び込みをこれもその結局問題はその飛び込み営業がもう大変効率が悪いっていうのがあるので、
うんうんうん、
そこから派生した2つなんですけども、紹介をずっともらえるような方法っていうのをちょっと今考えながらやってます、うんうん、
じゃあそのスキルを上げていくことで市場価値が高まって他社に行った時にももっと今より条件がいい感じで働ける
かなと。これだったら業界もね関係なくいけちゃうかなと。何の業界でも売るものがあればいけるかなと思って今そのうん、ものを作ろうと頑張っているところです、
うん、あ、なるほど。そういうのが今の会社にいながら磨けるから、
うんうんうんうん、
転職も考えないし、
う
ん、
そうそう
っていうところなんですね。
ですね。あと普通に待遇が今いいのでうんうん、うん、居心地がいいって言って。
なるほど。人間関係もいいですか？
はい、いいですね。
あ、そういうのやっぱりありますよね、うん、辞めない理由とかの中に、うんうんうん、あるなぁと思いますね。
あさみさんどうですか？今の会社結構気に入ってるみたいですけど。
あ、もう大好きとか、やっぱ人がいいっていうのもあるし、
あ、ね、
まあ、私が一方的に好きなだけかもしれないですけど周りからどう思われてるか分かんないけど、
なんでその寂しいこと言う
か分かんない分かんないけど、うんうん、なんか、うん、みんないい人っていうか、うん、人間関係がいいっていうのは大きいですよね。他の職場にいた時にひょっとして、ね、人間関係恵まれなかったらまた転職しなきゃいけないのかなとか、
うんうん、
怖さを感じたりするし、やっぱりその未経験で経理に転職した時に、
うんうん、
やっぱりその資格とかがあるなしより実務経験者っていうのをすごく大事にする業界だなって感じたんですよね。
そうなんですね。
簿記なんて持ってなくても3年間とか実務ある人の方を採用しますみたいなところも結構あったりして、
はいはいはいはい、
なのでいればいただけキャリアに、キャリアって呼んでいいのか分かんないですけど、実務経験者として履歴書上はそう見えるみたいなところがあるかなと思っていて、とでも多分業種とかによってとか業界によっては転職たくさんしていた人の方がこう なんていうのかな、価値が高いとするものもあるとは思うんですけど、はいはいはいはい、私がいる業界というか、で私のこうなんとなく肌感で感じているのは、やっぱ長くいることを評価される文化がまだあるかなっていうイメージがあってっていうのはありますね。
確かに。
で転職回数が少ないっていうこともやっぱり良しとされたりするのはまだね風潮として残ってるので、なんかこうそうですね、残っていることの方がいいなというふうに感じている要因の一つかなっていうところですね。
なるほどね。
うん、
確かに。まあでも、なんかその自分が例えば面接ね、次の会社の面接とかがあった時に、こう胸張って今まで飛び込み営業だけだった会社に、セミナー型営業だったり、その紹介を主体とするような営業部隊を作って、これこんくらいの数字が上がりましたとかっていうようなことを言えれば、でそれがまた他の会社でも通用するような仕組みであるなって理解してもらえれば、多分その転職回数とか、期間とかっていうのももう全部すっ飛ばして、いい条件の会社に行けたりとかするんじゃないかなって、
そうですね、それはあるかも。その他の会社でも通用するっていうのが結構大事だと思うんですよね。通用するノウハウっていうのかな、そういうのもすごく大事だと思いますね。あっちの会社ではすごい評価高かったけど、こっちの会社ではそれ使えないんで、あなたの価値全くゼロですって言われちゃうこともあるわけなのでね、なんか汎用性みたいなところで、ね、どこでも使えるスキルっていうのは大事なんでしょうね、
っていうのをなんか考えながら仕事すると、なんかその今までこうやらされてるような仕事っていうのに対しても、なんか自分でどうすればその市場価値が高まる働き方になるかなと考えてこう動けるじゃないですか。
でもそういうところで言うと、宮さんの会社がそういう、宮さんがこういうのやりたいです、セミナー型営業にしてきませんかとか声を上げた時に、やってみなよって結構スッとやらせてくれる会社。
そうなんですよ。
あ、やっぱ動きやすい会社
なんですね。超ホワイト企業なんで
いや、そこそういうのがある会社を選ぶっていうか、そういうところにいるっていうのはね、すごくいいんでしょうね。
あー、なるほど。あ、そうかそうか。
多分上の人にいろいろ言われて、やりたいけどやれないんですって人も多分いるんじゃないかな。
あ、でもですよ、あの上の人はいいって言ってくれるけど、僕はあの求心力が全くないので、今のところもあの全部一人でやっちゃってるところがあるので、そこはあの勉強しないといけないなと。
あ、なるほど。でもいい会社ですね。
そうですね、
いろいろやらせてくれるみたいな。そういうところで働けてるならね、転職とか考えなくても自己成長っていうか、やってけそうですよね。
そうですね、って思いながら仕事してます。なんかあさみさんとやっぱ似てるところがあるなと。
そうですね、残る会社にいる方がいいことがあるっていう条件が同じなんですかね。
ですね。ということで今日はなんか、その、まあ、なんかまとめっていうか、最近その僕は本で学んだことただね、丸々言ってるだけなんですけども
受け売り。
そうそうそうそう。あの、先に言っておきますね。まだ、あの、実践できてませんっていう、ね。あ、実践はしてるけど、達成はできてませんっていうのをね。
あ、なるほど。
すいません、これ先に言っておけばよかったわ。
じゃあ、この番組ではみやさんのその成長過程も一緒に見ていきましょ
う。あ、そうですね。そうですね。
ねえ、また報告してください。なんか楽しそうです。
ということで、あの、そういうことを考えながら仕事していくと楽しくなるかもねっていう話でした。
はい。
こんな感じでいいですかね。
はい。
はい。では最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。